そんなら、私から、はい、まあ、テープで聞かせていただきますと、まあ、ありがとうございますという神様、最高の神様で、しかも最高に謙虚な神様であるということで、で例えば、まあ、涙ぐだつと言われますと、まあ、阿弥陀如来様に任せて何か引っ込められるというんですか、いうふうな、まあ、テープの話があったと思うんですけれども、最高の力をやっぱり引き出したいと思い、もうそこに行きたいと思ったら、もうありがとうございます一本で行った方がいいんでしょうか。
いいですよね。まあ阿弥陀様にね、縁が深かったら阿弥陀様ありがとうございますってね言えばいいんですよね。阿弥陀様の背後に、ね、ありがとうございますっていうね、空中絶対気がついて大きく働きますよね。
背後にいつも書かれておられ
る。そうです。だからどんな神様の名前でも、仏様の名前でもいいんですけど、その後へありがとうございますつけるのが一番、ね、効果が大きいですよね。ただいろんな神様の名前をね、まあ、自分のある神様の名前を唱えるのもいいんですけど、本当はね、全ての神様から仏様が守られてるんですよね。多いか少ないかの機会があってもね。だからあまりエコひいきはしない方がいいんですよ。ね、一人だけ名前より他の人は呼ばないというと、ね、うん、ちょっと不平等に見えますよね。そういう意味だったらもうね、もう全ての名前を超えてね、ありがとうございますに絞り込めばね、もう全てに通じて全て片付けてもらえるという意味ではね、その方がいいかもしれないですよね、平等で。
それからこれもテープでお聞きします。私たちがまあ見ている太陽がありまして、その奥に、東電式に本当の太陽がずっと無限についているというお話ですけれども、その話の時皆さんはーというだけで何も言われてないんです。足を取られてる感じで、これまあどういうことなんかなというぐらいに思いまして、
まあ、神様をね、小さい模型としてね例えると、まあ、この世の太陽ね、もうモデルにすればいいんですよね、模型としてね。だから本当の神様は太陽の無限億万倍上のね大光体を放つねものなんですけど、でもね、まあ、地球に住んでる人にとっては太陽って一番身近にね神様の模型としては、ね、見やすいんですよね。で実際この、ね、肉眼で見る太陽っていうのは地球の大気圏に乾燥者を起こして一つの抗体を作ったのを見てるんですよね。実際にその、ね、実物の太陽から、ね、宇宙の空間を通って地球まで到達するね、その間の太陽はまだ見えてないんですよね。
それは宇宙船に乗ってても、
そうね、だから本当の太陽とね共存としてのね、うん、乱反射で起こったね、その太陽とやっぱり違うんですよね。だから無限無限に輝いた姿をとっててもね、なおかつ奥に、ね、実物の、ね、太陽の間にこうずっとね、つまりに詰まってる光があるんですよね。で、一番奥に本体の太陽があるという感じでね、神様の方も同じなんですよね。無限無限に輝いた姿を見せてくださってもね、なおかつ奥に、ところ全身に無限無限に詰まってて、その奥に絶対の本体があるんですね。そのぐらいすごいですね。そういう意味の、ね、小さい模型として太陽をね、使えるんですよね、それね。
はい、地球環境は、今、まあ、少しずつ悪くなっているようなんですけど、ありがとうございます。
そうね、どんどんね、いいように変化するんですよね。ありがとうございますを唱える人が増えたらね、その人の周りはどんどんね、プラスに変じますよね。だからもう、すべてがね、良くなりますよね。まあ、水だけじゃないですね。空気も何もかもね、もうすべてがプラスに変じますよね。土地の清めでもそうですよね、 どんだけマイナスがいっぱいになっててもありがとうございます、全部清まりますね、人もないですよね、どんな国でもありがとうございますでね、感謝されたらね、扉を開いた前年に変わるんですね、はいね、感謝された人は悪くなれないですよね。
あの今あの遺伝子組み換え食品っていうのがあの市場とかにいっぱい売り出されてると思うんですけれども、まあ、なんかちょっとこう気味が悪いというかあの体に悪いんじゃないかとかそういうふうに思ったりするんですけれども、そういうものに対してもありがとうございますっていうふうな思いであの食することによってその影響というのは受けないようにな
ること
ができるわけですね。
あ、だからそういうマイナスのね、あの思いを全部消してもらえばいいんですよね。だから毒でも普通に変わるぐらいね、やっぱり大きい力があるんですよね。ありがとうございますって言ったことにね。
あの有賀徹さんご自身はあのとてもその肌ツヤよくいらっしゃいますけど、そういう病気とかなんか大病ってことは一切今までされてらっしゃらないんですか？
そんなもんないよ。
なんか大きな病気もされたん
ですか？何回も死んでますよ。なんか一瞬一瞬ね、うん、私はもう死に切ることを目指してるんですけどね、死んで地獄に落ちないとね謙虚になれないよ。まあそういう意味ではないですよね。あのやっぱり病気もしてますよね、大病もしてますね、何回も死ぬとこも行ってますよね。だからその度にね、うん、謙虚になれますよね。でまたあの 人助けのためにね、やっぱり人の心をねプラスに変えるためにやっぱりみんな身代わりに、ね、振り替えの技ってねねするんですよね。だからその大勢の人のねマイナスを背負ってやっぱり同じ状態になりますよね。だから一時的にあるのね病気の姿をね同じような表情を取りますよね。でもその時でもねやっぱりありがとうございますと唱え続けてるとね、それも早く消してもらうね、早いですね変わるのが。ね、小さいもんだと一瞬に変化しますよね。だからそれはもう人助けっていうのもあるんですけどね、やっぱり謙虚になる勉強ってなるね、また恩返しでもあるんですね。自分も過去にね、大勢とか助けてもらってるはずですね。その恩返しの意味でもね、みんなを助ける役目をね、させてもらうのが幸せなんですね。だからね、まあ地獄の姿を眺めてね、あ、みんな私のマイナスを背負ってね、地獄の苦しみを身代わりに味わってくれてるんだっていうふうにね、ね、思っただけでもね、あ、みんなにありがとうございますというよ。ね。それやったらあのね、このように人のみんなのねマイナスぐらい背負ってもなんともないと思うじゃない。ね、だからできるだけみんながね感謝のできるね軽い心に早くなれるようにっていうね、そのお手伝い一つでできるんだったらね、少々のねマイナスを背負ってもね、それが逆に喜びに変わってくるっていうね。だから少々病気の姿とってもね、痛みが体走っても大丈夫なんですね。まあ、そういう意味だったらしょっちゅうですね。それでもね、瞬間に瞬間に変わりますからね、別に持続はしないですね、それね。はい。
あの、歌はまあしょっちゅう断食されてたわけなんですけども、あの最高の100日間断食されたということだったんですけども、その時の様子とかですね、なぜ100日も断食をされたのか、その意味合いとか、何気でそうなったのか、
そうね、私ぐらいからはね、時のうち3週間ずっと断食してましたからね。それもやっぱりね、結構忙しかったんですね。まあ、飲食忘れてっていうことがありますけどね、まず眠る時間が少なかったよね、忙しいでね、朝昼晩で働いてね、お祈りもし、いろんな人の相談に乗ってっていうなるとね、本当眠る時間なくなるんですよね。そうすると食べる時間も当然ね、するとありますよね。面倒になってくるんですね。 だからその食べんでるんだったらね、もう丸薬1個でね、1年ぐらい持てばいいのに。そういう意味でね、やっぱり自然にその食べるのが無能になってしまったんですね。それとやっぱりね、お祈りしてたらどれだけ神様が守ってくれるかっていうね、まあ、ためそういう意味はあったかもしれないですね。でもちゃんと守ってもらえたらね。でもね、まあ、百日したんもね、ある意味では、ね、限界をね、どれだけね、破れるかっていうような意味もあって、ね、それもあの、じっと一人じゃないよね。人の3倍働いてるんですよ、朝昼間。それで、そのね、重たいもの持ったりしながらですからね、100キロぐらいの荷物持ってね、階段登りしてたぐらいですから。ね、その中で断食してたんですからね。でもやっぱりね、ありがとうございますって唱えてると、やっぱり力をもらうんですよね。うん、だから、ね、別に何食べて、ね、栄養がね、どのぐらいあって、カロリーどのぐらいっていうのは通用しないですね、本当。やっぱりね、信念っていうね、言葉の力っていうのはすごいですね。だからありがとうございますって唱えてね、神様助けてるんだったら、やっぱり不思議な奇跡的なね、ことがいっぱい起こるんですね。だからそれもまあ、まあ、自然にそういうことしてしまったっていう。あまり人じゃ進めたくないですよ。あまり褒められたことはないですよね。はい。
で、2年ぐらい前ですけどね、神に使える人っていう人と知り合いになって、ちょっと、アマテラス大神様ね、2年ほど前からちょっとこう環境問題とか、いろんなことに気づきを皆さんに与えてるっていうことで、皆の気づきが遅いということで、なんかお怒りになって、
そのの言わずにこう隠れられたっていうことを聞いたんですよ。それ以来天の皆さんに感化してるっていうようなことを聞いたことあるんですけど、実際今のところもやっぱ多かったようになって、あまり出てこられないんで、ちょっと気になった。
ああ
、そうね、天の、まあ、神様の与えてくる無限の無限チャンネルの中でね、もうすでに天の岩戸開きができて、完全にね、最高表現を表している番組があるんですよね。だから最高番組はいつもアマチュア尊敬の神様が最高に輝き出てるんですね。それはもうすでにあるんですよね。だからどの番組をみんなね、選んでみるかなんですよね。なんか低い番組見てるんだったらまだね、出てこないんで。なんか高い番組に合わせていったら、今もうすでに出てる姿があるんですよね。
結構ね、
アマ
テラスさんが振りかれてる方多いんじゃないかな。
ね、だからね、ありがとうございますって唱えることはね、最高の善にね、天の岩戸開きのできた姿を受け入れることなんですよね。
毎日一緒ですからね、私は信じて、
うん、
お子様にしていただいてるんですけど、
ね、だからね、出たり入ったり言うたら忙しいですね。はい、はい、
あり
がとうございますって言ってるのか間違いのかなって思ったりするんですけど、実際はどうなんでしょうね。その本当に家に叩いてお祈りして、他方がいいのかしら。ね、ありがとうございますってね、お祈りしてるとね、自然に最高表現が現実化するね、働きがね、自然に降ってくるんですよね。そういうね、自然の働きでね、動かされてる姿はそれでいいんですよね。だから砂漠にいろんなね、樹木植えるのもいいんですね。もう自然なんですね。ただマイナスを掴みすぎると、ね、マイナスとの格闘になるんですね。そうするとプラスを下ろすんじゃなしに、マイナスに負けてしまうのね、巻き込まれて、ね。だからまずプラスを下ろすっていうような感じだったらね、前向きにプラスのことをどんどんすればいいですよね。だからマイナスは相手にしない方がいいですね、やっぱりね。プラスの種だけ巻き続けたら。
はい、その環境ホルモンとか、ダイオキシンとかですね、あるいは電極とか、そのほうが今まあ悪いものとして、マイナスに出るんですけども、それはやっぱプラス2で。
いや、それをプラス2でもいいんですね。ね、プラスの世界を見てね、感謝してると、ね、そういうマイナス見えるものも分解するね、生物が出てきたり、いろんな働きが出て、自然に消えますよね。
そういうのにありがとうございます。
そうね、だからありがとうございますって唱えることがいいんですね。それはもう神様の最高品を受け入れるね、生き方のね、そういう姿なんで、この世を相手にしないんですね。すると、自分した姿でね、マイナスの消す姿が自然に出てきてね、置き換わるんですね。
桑井聖華さんと先生との会談でありがとうパート3ですか、あの中にありがとう村でありがとうを唱えることによって、お母さんが医者から見放されたがんが感じて、それは聖華さんが聞いたかな、で聖華さんがありがとう、村の人にありがとうございますと言われて、なかったかなったらそういう事実があったと。実際にがんとかね、そういう不治の病にね、かかった人がね、どのようなそのありがとうございます感謝のね、唱え方や、回数だとか、また本人がもしそれをする記憶しかね、そういうのがあったら、身につくか、そばにいるものが逆に代わり捉えて あげれるものが、その辺のやっぱり兼ね合いですね。そういうもうそのどれのものをプラスに、どれのものをマイナスにしたり、どれの兼ね合いも合わせて、
ね、まあがんになるとなんかね、治療っていう感じでね、心配するんですけど、ね、でも病気で死ぬことはないんですね。寿命が来て死ぬ病院だね。ね、だからがんを抱えながらでもね、寿命来るまでは長生きするんです。ね。だからその寿命が決まってね、その寿命死ぬとしたらね、やっぱりこの世でいろんな働きしといた方がいいんですよね、本当はね。だから心を清めるって言うんだったらね、あの世持ちこたずにこの世で清める方が楽なんですよね。だからそれが病気の姿をとってね、例えばがんだったらがんの姿をとってね、うん、がんのその痛みに耐えてね、大きくマイナスの思いを消し去ってもらうんですよね。それとあのよりはいい世界に行けるというのはいい番組へね、どんどん上がっていけるんですよね。だからそういうふうにプラスにプラスにね、心を向ける、ね、ために神様がいろんな形でね、働いて助けてくれてるんですよ、本当はね。だからその病気になっても構わないんですよ、本当はね。だからその病気からいろんなことを学んでね、ね、自分をどんどんね、立派にね、変えていけばいいんですよね。その過程でね、治った方がいいときにね、ちょっと治るね、消えてしまうね、本当にね。だからそのね、病気で勉強することが必要だったら病気が持続するのね。またいろんな反省を与える意味でね、気づくまで病気が続くかもしれないね。まあもういろんな原因があると思うんですよね。でもね、そのいろいろ反省して気づいてね、でプラスに生きるようになったときはマイナスの姿が必要なくなるのね。その時欲しいけどね、ちょっと消えてしまう。ね、それはもう神さんだったらもうね、番組をちょっと変えてね、置き換えるのは何ではないですよね。
はい。その唱え方とはありがとうございますを回数とかそういうものはあんまり。
そうね、回数少なくてもパッと変わる人もあるしね、たくさん唱えてもまだね、勉強材で残る人もある。ね。まあ、それが悪いんじゃなしにね、やっぱり必要なだけね、残してくださるのね。だからすぐパッて治ってね、いい場合もあるんですよ、ね。でもちょっと長引いた方がね、もうしっかり心が変わる場合もあるんですね。ね、だからその、ね、熱いものに触れてパッとね、離して、あ、やけどを軽く踏んで助かったと思うとね、また次にね、熱いのたまる可能性があるのね。ね、でも一回ね、親やけどして懲りると、絶対熱いものたまらない、たまらないから。ね。だから同じマイナスの体験でもね、いろんな意味合いがあるんですよね。 それはどっちがいいかっていうのは神さんのよくご存じなんでね。ね、病気でも大病をね、長年ね、する人もあるしね、ちょっと病気してすぐ治してもらってね、楽に行く人もあるしってね、それはもう一人一人全部違うんで、だから治ってもいいし、治らなくてもいいしね、そういうふうにお任せする方がね、いい結果が出ますよね。はい。
あの安全に関するね、情報なんかでよく、何々何々の事故達成だとかね、あの、事故はゼロだとかというふうな感じで書いてありますよね。逆にその無事故だとか事故はゼロっていうのは、逆に事故を意識しとるから、かえってなんかしら安全にならないんだと。まあ、我々そのものはね、無事故というふうな感じの中で、そうけど、やっぱりその意識からの意識の中で、やっぱりそういうような形で、逆転からそういうような形であるのかな。だから、例えば、どんなような言葉遣いをね、すればいいの、プラスイメージになるのかなっていう感じがあるんですけど、まあ、我々はその安全だとかいうこと以外にもね、結局の言葉として、使い方間違ってるところ結構多いんじゃないかなと。どんな観点で言葉遣いしてい
き
たいかなと思うので、よろしく
ね、マイナスをするよりも、ね、プラスをそのまま、ね、肯定した言葉の方がいいですよね。だから事故がないというよりもね、安全運転というのはね、そういう言葉の方がいいんですよね。だからプラスの言葉をね、やっぱり選んでね、それ使い続けるというのが大事ですよね。病気がないというよりもね、無限健康というのがいいですよね。はい、はい、ありがとうございます。
あの病気ね、でもせんでもいいってことは、病気とかあのどういう不幸とか抱えてる方でもに対しての同情ということは、いいことではないんです
よ ね、 だからその同情も思いやりもね、やっぱり必要だったらその勉強にね、使わないといけないよね、そういう材料を ね、 ね、冷たいというよりはね、思いやりがあって同情できる方がいいんですよ ね、 ね、ただそのかわいそうにかわいそうにね、同情してマイナスを掴むんでは、ね、またこれもね、ある意味ではマイナスの勉強になってしまいますよね。まあそれ必要な時もあるんですけども、必要でない時も出てくるんですよね。だからマイナスを掴むよりはプラスを掴む連中の方がいいんですね。でも思いやりの心は必要なんでね、マイナスの姿に対して思いやりを持つっていうのも大事ですね。だからその時その時ね、いろんな意味で自由自在にね、その使い分けて連中していくのがいいですよね。
仕事から取れるという人はあるんだから ね、
ね、
はい、私の親父がね、あの85歳で今現在で人間とってほんで、やっぱかなり僕ができましてね、しとるんですけども、あの時に、何々かというよりも、何々ねという方が言葉でいいと。ほんで、確かにね、やってみたらいいですよね。かっていうことだとか、質問だとか、いうふうな感じですから、よく受ける方が、返事できるだけ能力もないのに、かえってなんか、どうしようかって感じになるとか、何々しましょうねと言ったら、はいって言うだけでいいですからね。自分の判断にいらないから、ものすごい顔しますね。だから判断を求めとるようなやつはやっぱりお年寄りっていうかボケとる人間はでも困りなそうです。だから判断せんでもうんって言うだけでいいというやつはもっと楽してますね。だから今はあのできるだけ、まあ、訓練するというわけないんですけどね、できるだけそっちが聞こえと思ったら今もっと穏やかな顔してますね。だからそうやけどなんかもうとった時においてはね、やっぱ叱ったりだからこう思うようにいきませんけども、あのやっぱ言葉遣い、周りの言葉遣いによってね、やっぱ大分違うなという感じはいたしますね。
そうですね、はい、
皆さん中の方
がいいか。
あの人間は何のために生まれているんですか。
そうですね、人生の目的ね、大事なことなんですね。だからこの人生の目的もやっぱりピンからキリまでありますよね。だから一人一人全部違うんですよね、人生目的ね、どういうふうに捉えるかというのね。ただ神様がね、人に対してね、これが最高の人生目的っていうのがあるんですよね。それはどういうことかというと、もともと本当の人間は神様と一体なんですよ ね、 神様の全てを受け直す自分ね、神様と一体の自分があって、その自分がね、本当に自由な心でね、神様の与えてくる無限の無限のチャンネルの番組をね、自由に楽しむことなんですね。 で最初は低い番組も味わってね、その違いが分からないとダメですよね。低い番組、高い番組でね、区別がついて、なおかつ一番謙虚なね、心で一番下から最高の番組をね、眺めて味わえる自分というのがいいのよね。そうするとその差が大きいほどね、喜びが大きくなるでしょ。ね。なんか一番謙虚な心で最高番組を味わえる自分になってね、で本当の無限の無限の幸せを味わうことですね。それが神様の一番の願いですね。だからその人の大きい幸せが同時に神様の幸せにね、結びつくのよね。だからみんながそういうふうにね、最高の幸せを味わえるようになったら神様の幸せはそれだけ大きくなるんですね。で本当の人生の目的ってどうですよね。大きい幸せを感じ取ることですね。はい、
今のこの生まれてからの世界っていうのは無限のチャンネルがあって、最低のチャンネルを見ることもできるし、最高のチャンネルを見て素晴らしい人に出会って、自分が今まで考えもしなかったような発想とかいろんなものを教えていただいて、自分を変えていくっていうふうなプラスのチャンネルを選ぶこともできるわけですよね。そしたらその生まれてない世界、死んでる時に生きてる世界の場合は、自分の発想のチャンネルしかなくって、自分よりちょっと高い人と出会うこともなく、自分よりちょっと悲惨な世界を見ることもなく、自分の意識の世界一つのチャンネルしか選べなくて、そこにいる状態なんです。
そうね、はい。だから向こうのあの世の世界っていうのはね、それね、自分の心に波長の合うものばっかしが集まるね。人も自分とそっくりさんのような人ばっかしが集まる。ね。だから、お金が一番ね、大事なんだっていうね、今、主戦度みたいになるとね、お金ばっかり数えてる人が周りにいっぱい集まるね。ね。だから、美しいね、服を着てね、ファッションショーみたいにね、ひざ段が幸せという人は、そういうファッションショーみたいな人ばっかり集まる世界に行くのね。そしたらね、誰も見てくれへんよ。見てほしい、見てほしい人ばっかり集まるのね。本当に見事にね、自分と同じような人が集まるよね。そうするとね、まあそれもね、自分を変える、まあ、一番の、ね、方法かもしれないですよね。飽きてきたらパッと変わるかもしれないですよね。でも、いろんな姿をね、眺めてね、選ぶというのは難しいよね、できないですね。つまりいろんなものがあってね、自分の好きなものを選べる方がいいですよね。それだったらこの世が一番ね、何を選ぶかっていうね、選ぶ勉強には一番最適の場所ですね。だから、ね、特にこの世は寿命が定められて、一定の期間しか、ね、勉強する、ね、時間がないんで、ね、でも雨はもうずっとですもんね、同じ、ね、世界でずっと出るからね、自分が変わらない限りね、変わらないよね、全然ね。はい、
この世で意識の向上とか魂の向上を努めないと、あの世に行ってしまってからでは魂の向上って測れないんです。この世で終わった時のそのまんまの維持した魂の向上、延々と続くわけ
です。でもね、変化が遅いですね。
あ、でも一応向上しようと思えば
上がれると思うんですけど、少しずつね、少しずつ上がるんですけどね、だから低いところはどんどん落ちていきますよね。ね、落ちやすいですね。
極力この
ね、いい世界だとね、上がりやすいですね。
極力勉強で、
そうね、そうね、だからそういう意味でせっかくこのね、勉強の場を作ってもらってるんですからね。
あとご近所の方でね、教科学会をやってらっしゃる方がいて、その方はなんかずっと20年ぐらいね、何でも放線勉強っていうのを叶えててね、祈りもかなってこんだけ幸せになったって言われるんですけど、それはどのように
ね、だからその幸せがどういう幸せかってね、幸せっていう言葉を使ってもね、中身がピンから金まででしょ、ね、だからどういう幸せですかって、まあね、 断念した方がいいよ。
いっぱい取られてきたんですよね、多分。全部意味がないんですか、ああいう言葉。
いや、別にそれなりにみんなね、うん、まあ言葉通りのね、力もあるしね、それなりのね、番組を選んで運命として受けるんですからね。だからもう全て言葉通りの力が発揮されるんです。難民法院に唱えたそれなりの力が発揮されるんです。
なんかやっぱ意味があるんですか、
はい、ナムっていうのはね、起業するっていうね、まあ、命を捧げてね、うん、一体化するっていう意味ですね。妙法蓮華経っていうのは本当はね、法華経っていうね、お経の意味じゃなくてね、法華経に説かれている真理を指すんですよね、本当はね。だから本当の深い意味では宇宙のね、大神様のね、全体像を指さないということなんですけどね。ただそれをまあ小さく捉えてしまうとね、やっぱり小さくて避けられないんですよね。だから本当の中身ね、しっかり捉えないといけないんですよね。だからその法華経に説かれている真理はどういう真理かっていうね、いろんな真理説かれているんですよね。その中には人間はね、最初から悟った仏だっていうふうにね、説かれている部分もあるんですね。これから悟るんじゃないっていうね。また観音様のようにね、三十三日に身を演じてね、いろんな人を神から救ってくれるという意味でね。だからその一瞬一発的にならないね、もう全て抱擁するね、言い方を取るようにって説かれてるんですよね。だからいろんな意味で本当のね、法華経の真理がね、体得できるんだったらね、分かるんだったら大きい意味を捉えられるんですね。それでそういう真理とね、神様の働きと一体化する意味で難民法蓮華経を唱えるんでいったらね、大きい力を助けを受けるんですね。それはもう悟った人が唱える言い方でないとね、ちょっと間違うかもしれないですね。そのやっぱり響きは宝からなんですね。作ってやるぞという響きがあるんですね。だから本当にそれね、自分がね、真理と一体化して神様と一体化してね、悟った自分だったら神様の助けを受けてね、みんなを幸せにね、する働きね、そうだという働きできるんですよね。とかその力もなしに唱えてるとね、響きはね、作ってやるぞって響きが強く出てるんでね、作ってほしいっていっぱい集まるのね。ね、だからそれ作りきれんかったら、ね、そのマイナス全部自分が出番なんですね。だからそういう意味ではね、大きい、ね、マイナスを背負って死なはっていっぱいになる人もあるんですね。またそのね、この世的なね、ご利益信仰的にお金が儲かったら健康になったら、ね、小さい幸せね、思い出になったらっていうような感じだったらね、もう全然次元が違うんですね。だから法華経に説かれてるのは悟りを開くためのものを説かれてるね。だからこの世的な幸せなんか説いてないですね。神様と一体化するためのね、本当の悟りを開くための方法をね、いろんな意味で説かれてるんでね、そういう大きい願いね、持ってね、唱えるんだったらまたそれもいいと思うんですね。ただありがとうございますがね、誰がね、ね、唱え始めたんでもないしね、誰がね、発明して作ったんでもないですね。神様の働きとも表すね、元からある言葉なんで。ね、でも、難民法蓮華経はね、やっぱり日蓮なんか唱え始めたんよ。ね。唱え始めた人がいてるわけよ。やっぱり小さいね。はい。
2年ほど前に大きな病気して、幸せか不幸せかこうやって来てて、今元気アドバイザーとしてですね、レイヒーリングを中心にやってるんですが、治しちゃいけない人を治しちゃいけないってよく言われるんですけど、その判断がすごく難しくてですね、で神様に委ねようと思っても、なんかそういうサインとか、なんかこう そういうささやきみたいな、この人は直した方がいいとかこの人はやっぱほっといた方がいいとかいうのはなんか来るもんでしょうか。
ねえ、だからもうそれはもうね、直ったら直ったでいいんですね。ね、治らなかったら治らなかったらいいですよね。だからもう結果を改善せずに ね、ありがとうございます、つないでみんなの幸せだけを祈ればね、結果を任せすればいいでしょ、ね、
治らなかった人は治らなかった、
それでいいもんね。だからそれを喜んでね、ね、もう全て結果を往来できない。はい、
いろんな方が、これから日本が世界のリーダーになるっていうことをされる方がいます。今年に比べたら、来年とどんどんありがとうございまして、そこの方々も関連して増えていらっしゃるんですね。ありがとうの方がすごく増えてるんですけど、そのことと世界のリーダー的な存在になるということが一緒なんだろうと思います。
ね、ただリーダー的にっていうとなんかね、うん、ちょっと天狗になりかねませんもん ね、 ね、だからありがとうございます。唱えるとは、うん、まあ、そろそろ謙虚になっていくのがいいんですよね。もう全て神様のね力でおかげでっていうね、謙虚に受け直す言い方なんですよね。謙虚になるからこそ神様の助けを大きく降りていくんですよ ね、 ね、いいものとどんどんどんどん置き換えてくださるっていうね。だから上に立つんじゃなしに下に降りるんですよね、みんな ね、 ね、下へ降りて降りてね、感謝を深めることによってね、いいものいっぱいいただけるっていうね、それが世の中をね、だから大きく支えてね、変えていくんですよね。だからその神様の助けをね、一番下から受ける役目ですよね、お祈りするっていうのはね、上に立って何かするんじゃないんですよね。神様に力を振るってもらって、いいものをね、いっぱいね、与えてもらうっていうね、それを受ける役目がお祈りする人の役目なんで、だからリーダーにならんでいいですよね。ね、そう、下へ下へ降りて隠してしまったらいいね、自分はね、うん、そういうところに神様の本当の力をね、振るってね、大きく働いてくださるんですね。
私の知り合いの人の言葉なんですが、神は人に一人それぞれ己の体に宿ってるんですよ、退屈の不意気なってはいいですねっていう言葉を聞いたことあるんですけど、まあ、いろんな方からの質問で似たような内容のお答えいただいたような気がします。
あの、よろしいでしょうか。その元に戻るようなことなんですが、この世のことは我々よくわからないけど、まあ往々に分かったつもりに多少なりますけども、あのですからお言葉でいろいろご説明を受けると、あのすごく、ああそうだなと思う言葉の力を感じるんですけども、あの過去世って言われるともうついていけないで、我々検証する力を持ってませんから、その信じるか疑うかとかってなって、もうちょっと言葉で埋めてもらうと、うん、例えばそのある一定の境界になると神様がこっそり教えてくれるのかって、ね、ある時見せてくれるのか、私は個人的には全くわからないんで、その肯定とか否定とかって意味ではなくて、過去世とかあの来世って話をされるともう、あの方法を持ってませんので、ただ信じるか細かいなって疑うかこう、うん、ただあのそれは君はまだ早いからわからんけど、私ぐらいになると、いや実はこういうふうに教わってくるんだよっていうのがあると、早くやりたいなと思うから安心できるんですけども、まあ私も55過ぎましてね、結構あのいい年してる割にはそういうあのことが、だからさっきいろいろ説明されてほとんどこう、ああそうかそうかって自分で納得するけど、箱背って言われるとこうペンが止まるんですね。だからこうしてその言葉で分かりやすく、過去世とか来世とかその命のつながりとかっていうのは、こういうふうにして私は分かってあんた方に言ってんだよっていう、まあ、手の内を明かしてほしい。ちょっとそんなですね、埋めれるんであれば言葉でちょっと埋めていただくと嬉しいなと、
ね、はい、だからあのこれで生まれてくる目的がね、たくさんの中にいいものを選ぶ練習の場としてね、絶好の場だからって生まれ変わってくるね。だから何回もね、まあ、この世生まれてきてね、勉強したいっていうね、魂の人はあの世にいっぱいいてるんでね、だからこの世生まれるのに競争率上げているんですよね。ね、 東大へ入るより難しいね、かなりの競争率をねクリアしてね生まれ変わってくるっていうね。だからこの世だけでおしまいっていうことはちょっとおかしいですよね。だから永遠に生きてる自分でないとね、ほんならみんな納得できないでしょね。
そこがあの永遠に生きてないとおかしいでしょって言っても、そうあってほしいなと思うけども、事実がそうであるか自分には検証できないんですね。
うん、そうね。
だから先生は自信持ってやれるから、あ、この人はなんか方法を知ってんだろうと。なんか虎の巻きがあって、我々にはないけども、
そうね、
あるのかなっていうふうについ思うんですね。
だから本当の、ね、永遠に生きてるっていうのはもう神様とね、一体化するっていうね、神様の心をつかまないといけないよね。神様は永遠に生きてるよね。
それはもう疑いなく、ね、感じてる世界をおっしゃってるんです
よ。あるんです、それはあるんですよね。ね
まだ感じられない私は、はい、あの、最後の言う話じゃないですだから、あの、私この言葉をね、間をこう埋めてもらうと、なんか助かるなっていう。
うん、ね、だから、あの、ありがとうございます、唱えてるうちにね、神様と一体化してね、永遠のね、命の自分ってまず気づくんですけど、まあ、それは別にいてね、この世に生まれてくる、魂の生まれたりっていう意味でね、過去ではあるんですよね、何回も生まれ変わってくるね。ただこの生まれ変わってきても過去のね姿は覚えてないんですよね。覚えてない、ね、理由はどこにあるかというと、ね、過去を引きずるとね、どうしても過去の打線に負けてしまうんですね。だからこの世生まれてきた時は過去を一応棚上げにしてもらわないと新しい生き方を取れないんです、ね、それで一応過去のことをね思い出せないように一応ね神様が預かるんですね。白紙の状態でもう一回この世でねいろんな勉強をして、ね、何を選ぶかを決めて、ねね、プラスを選ぶんだったらプラスをしっかり、ね、身につけていくとね。普通はもう過去にマイナスいっぱい積み重ねてずしてね、そのマイナスの傾向があると絶対プラスを選べなくなるんですね。うん、例えば無限の借金抱えた人はね、この世に生まれてきて何本働いたってね、借金の利息すら払えないってね。ね、それでは何本働いて意味がなくなるよね。それだったら一応ね、神様が一時棚上げにしてね、預かってくれて、ね、で、ね、ゼロからね、働くか借金するかっていうね、どっちを選ぶかっていうふうにね、置いてもらったら働く方がいいって言うと一生懸命働いてね、ちょっとでも貯金を増やそうっていうね、言い方取れるんですね。そういう言い方さえ取れたらね、神様の方はね、どんだけ大きい借金でもさっと消せるんですね。本当にプラスでね、歩もうとするんだったらね、これからどんどん貯金を打ちなさいよというような感じでね、助け続けてくれるね。
さっきあの世に行くとその同じ傾向のやつが絡まっておっしゃいますね。
そう
です
ね、
はい、ずっとそこでこう停滞してると次の世に行く次は抽選かなんかで行くんですかね。
いや抽選も何もないんです。あのもうね自分の心の波に合う世界へ順番に行く。うん、なんか同じ波にとどまるのでもね、
例えば、まあ、いろんな階層にとどまってますよね。
とどまってしまうんですよね。
次の時この世に行くものっていう
ことには、うん、そうです、はい、
あのなんかその法則みたいなのがあるんです。
うん、だから例えば地獄とガキとに落ちてしまうとね、もう、ね、もう永遠に救われないぐらいね、長くね、とどまるんです。よっぽど縁ある人はね、救いの手を差し伸べてくれない限り無理なんですね。だから、縁者がありがとうございますとお祈りしてくれてね、引き上げてくれるとかね、またあの世でもいろんな神様がね、ね、その人の心の動きを見てね、さっと救いの手を差し伸べてあげてくれとかね、いろんなそういう救いの手が差し伸べられない限りはね、一回低いところに落ちるともうそのね惰性でも絶対上上がれないよね。そのぐらい厳しいですよね。
あの不思議研究所のね所長されてる森田健さんですかね、あの方が幽体離脱をされて、あの死産の自分の息子さんと出くわしたということを言ってもらえたんですよね。ああいう人はその幽体離脱をしたら、あのまあ過去生とかそんな感じになったらちょっと見つかるとかそんな形になったらあるでしょうか。
そうね、だからそれはそれなりのね番組の中であるんですでもあの全ての番組には通用しないんですよ、ね、
あ、そうですか、
うん、だから言うことは一人一人全部違うと思いますね。同じね、その幽体をね離脱させていろんな見てきたって言ってもね、その何のある世界を見るんですね、うん、だからみんな言うことは違うはずですよね。同じ一つの先示してもね全部中身違うんですね。はい、
死産の子供だったからずんでらぼうって顔がなかったのかね、いうことを教えてくださったから、そんなんかなれて、
いやだからそういう見方をする人もありますよね。だからそういう番組に入ったらそうだよね、うん、でもね死産で死んでもね、ね、現に輝いてね最高の素晴らしいね みんな美女ばっかりっていう人なんです。だから番組が開いは全部違うんです。
あ、すみません、はい、まあその私たちはその神の分け御霊やということでですね、この世で、まあ、どういう不幸なことがあったり、その業を前にしてですね、自我が続く持ったりしてもですね、亡くなったら私はもうリセットされると思うんですね。思っとるというのは私感覚でなんですけども、それでちょうど今の先生おっしゃったのやったら、亡くなってもこう一つ一つのその分け御霊のその思いが残っとるんですかね、魂の命が残っとってこう伝承していくということなんですが、そこで私お聞きしたいのは、例えばこの世に生まれてくるというのは海みたいなもので、ね、海の波がポンとこう閉じ上がって、この都市族が分け御霊やと思ったんですよね。それで、この世で死んでしまうとですね、また大海に戻っていったらその子っていうのがなくなりますよね。神になってしまうと思うんですが、そこはいかがです。私は感じ取るんですけど
ね、それ全部ね、言葉通りの世界があるんですね。言葉通りの世界がね、うん、だからその神の分け御霊って言ってもね、分け御霊の中身が全部違うんですね。だからその高い番組のね、神の分け御霊っていうのはね、神様の全てを一瞬一瞬受け直して最高に無限無限に輝いた姿を撮るんですね。だから低い番組だと神の分け御霊っていうとね、一筋の光のような受け方なんですね。太陽から来る人の、ね、一つに光を受けて、ね、そこに魂と肉体まとうような受け方なのね。だからその全部違うのね、中身がね、同じ言葉を使ってもね。だからそのみんな言葉通りに受けるんだよ。全部揃うんだよ、言葉通りの世界がね、番組がね。うん、
もう番組って言葉はすごく耳新しい、私は新鮮に感じることがあるんですよ。ジャンルとなんか妄想と近いんですかね、見るが。何見たってそれはあるよって言われると、
そうね、だから波長になったものはちょうどね、ちょうどテレビ見るようにね、バッと出てくるんですね。
お前それ見てる、お前が見てんだからそうだよって言われると、
そうそうね、はい。本当本当に本当に
何が分かるんですか、説明はいいけど、
うん、そうね、
何見たって自由の、それは妄想である、何であれむしゃくしゃでもお前にはそれを見てるんだ、お前の番組だって言われ
るんだ。全部ね、言葉通りの、ね、番組が用意されてるんでね、うん、だから化け物が妖怪したかったらそればっかり研究したらいいんだよね、うん、そういう世界を、ね、感じ取れるんだからね。だからその妖怪の数でも無限に似てる。化け物も無限に似てるね。うん、このようにいろんなアニメになってるのはそんなチャチなのじゃない。そこが試練ぐらいだと。
はい、クリスチャンがちょっとたまたま話してきましたね。で、霊界があるみたいなことを言ってたら、いや、その高木さんがおっしゃったように、やっぱりね、聖書にはね、そんなのはないと、地獄も霊界もね、神に変えるエネルギーに戻るだけやから、神になるだけ、戻る、うん、もともと御霊を分け持ってもらってるからね、だからそのように聖書に変えてるって言って、今、高木さんの発想と同じようなことをね。おっしゃってたんですけど、聖書にはこのようなことは、まあ、私が霊界があるらしいよって言ったら、ないと、いろんなことを、地獄もないと、おっしゃってたんです、
ね、だから、それもね、みんな言葉通りの世界があるんです、ね、ただこの肉体なくなってもね、肉体なくなっても、あの世はないって言う人あるよね。ね、そういう人は、あの世行ったらね、何もない無の空間にね、魂が行くんです。ね、それで、ね、亡くなったら神の様の世界ね、ちょうど、ね、海に溶け込むように個性がなくなっていくんだっていうとね、そういう世界行ってしまう ね。でも本当はね、神様と一体の自分であってもね、個性が最高に輝いた世界に戻らないといけないね。本当の自分に戻るっていうのはね、個性があるんですよ、ちゃんと、ね、
じゃあ生まれ変わってくるっていうことは、地獄とかそのね、そういうところに落ちてると、あるところに上がってからって、生まれ変わるっていうのは、変われるレベルがどこかあるんですか、出てくる、なんていうんですか。地獄の人たちの、え、
こと地獄にいてて、誰かがこうありがとうございますとあげてくれないと生まれ変われないということは、生まれ変われるどこかレベルがあるんですよ、そういうところに。
やっぱり本人のね、自由意志
いや、あのようなことが分かりにくいんですが、あのよく来るどう表現したらいいんでしょうか、何百年も地獄にいて、やっとどこかの世界に上がって生まれ変わってくるとかあるんでしょうか、それともなんかもう天国とか、私たちの固定観念の中に天国とか地獄とかこう小さとか聞いてきてる世界あるもので、天国に行かないと生まれ変わってこれないのか、地獄ではそのまま何千年もいるのかどうか、なんかそこら辺のこう境目とかあるんでしょうか。
ね、あのまずね、あの番組次元が変わるとね、時間の感覚が変わるんですね。うん、だから例えば最高のね、極楽のね1秒がね、地獄の何億年以上になるね、うん、だから極楽で1秒楽しんでるっていうね、その間に地獄で何億年苦しんでるっていうね、
地獄と極楽あるんです、
あるんです、
あるんです、極楽から生まれて生まれ変わるんですよ。
いや、そんなことい、いやいや、だからもともとはもう神様と一体自分しかないの、本当は ね、その自分が自由に選ぶだけの番組でね、それにそのどの番組でもね入り込めるの、ね、特に低い番組へ入るほどね、とらわれて自由がなくなっていってるだけよね。
そこからでも生まれ変わってあげるんですか。
だから生まれ変わるっていうんでもね、肉体に自分がね魂を持ってて、魂がこうね、肉体で入りして生まれ変わるっていうんでもね、またその世界を番組を変えてしまうという意味でもね、それも本当の自分がね、自分の自由意志で選んでね、楽しんでるだけって言った方がいいよね。だから本当の自分がね、自分の自由意志をね、プラスへ向けない限りはね、低い番組から抜けることないです。ね、たとえ地獄で何億年ね、苦しんでね、それを味わっているような姿を撮っててもね、本当の自分は全然傷ついてない、傷んでないよね。テレビ見てる感じでね、地獄番組テレビ見てるだけなのね、本当の自分はね、うん、椅子に座ってお茶を飲みながら遊びてるよね、ね、言うたら神様の世界にね入れてね、無限の幸せな自分があってね、その自分が番組をね選んで見てるだけなんですね。だから地獄にはね、本当は自分は落ちないですね。ただ自分はその中にはまり込んで、しっかりとね、一体化して見てるっていうぐらいですね。ふっと我に返ったらね、ああ、あれテレビだったっていう感じですね。
よく瞑想の世界とかで、全てをこう見ているものとか、観察者とか、気づいているとか、その気づいている方が本体であるというのは、そういう意味
ですか。そうだね。はい、その気づき方はいろいろですけどね。
この番組通り演じてるんじゃなくて、ただ見てるだけなんです。
ああ、見てる、
私が主役で、この世で演じているっていうかね、その役者として演じているという要素もあるのかなと思って。
はまり込んでしまうとね、はまり込んでしまうと演じてるように思うんですね。
うん、だ実態としては
離れて見てると、眺めてるだけで、ね、はい、
平凡な人生であれ、見てるということ
ですね。はい、離れてみたらね、眺めるだけですよね。
はい、今の話の続きなんですが、その霊的な探求というか精神的な探求をしているときにですね、最近ふと気づいたことがあるんですが、これは自分のエゴがやってるとか、これは自分 の聖なる部分というか両親がやってるとかって、こう実況を生中継をしている自分がいるんですよね。でこうやっていろいろこうだああだって自分は一体何なんだろうっていうところに、そのちょっと疑問というか、第三者的な立場でこの両親の自分、ああこれ英語の自分とか、中にはまあそのドラマがあまりにも激しすぎてその中にのめり込んじゃうこともあるんですけど、普通そのやっぱりその冷静に観察している自分っていうのがいるんですが、それがいわゆるその本当の自分、
そうね、だから本当の自分は自由自在でね、冷静に全てを眺める自分ですね、 ちゃんとした意識があって、ね、その意識が一番はっきり出るのね。で、善悪を区別するしね、低い番組、高い番組に区別するのね。それで自由に選べる自分ね。その自分がね、神様のね、全てを受け直せる自分で感謝のできる自分ね。で、本当はもう感謝の心が本当の自分だよね。ありがとうございます。言うだけじゃないよね。神様の働きを受けられる自分っていう意味でね。そういう感謝のできる自分が本当の自分ね。はい。はい、どうぞ。
仏教においてですね、まず殺生不中特善というような大きな項目になっているというのがありますから、仏道を求める人はまず懺悔をしてですね、それから信心を上げていくと、またキリスト教においては懺悔をしてから神に祈るというようなことになっていると思います。で、ありがとうございますの場合にはそういう自分を反省してからありがとうございますをあげるというような、まあ、その必要はないというような、そういう言葉になっているのは、ね、そういうふうに言う
と、その必要ないですね。
あ、そういうふう
に、はい、ありがとうございますの中に、ね、もう謙虚な心もすでに繋がってるんですね。だからありがとうが繋えるうちに無限に謙虚になるんですね。それで最高の姿をね、素直に、ね、受けられるっていうね。だからマイナスをもう掴んでね、どうのこうのっていうのはもうないんですよね。はい、ありがとうございます。